乗り合いタクシー。4月1日から対象地区の拡大に伴う予約番号の変更。4月1日より乗り合いタクシー利用対象地区を拡大する予定です。括弧北部南部全域と大洲東区、それに伴い各地区の地区割括弧北南東エリアと予約専用番号電話番号が次の通り変わりますのでご注意ください。利用の際は必ず予約が必要です。北エリア電話080-1773-8383、片道1人当たり利用料金200円、富士大地250円、原爆紙樽渡り機ラビアン大津豊風台300円、下樽渡り機杉下区杉上区上野春区馬場区宮本区多々良区果樹区五所原区桜ヶ丘区400円、五島区五岩所区上中区下中区高俣区小林区今村区。南エリア電話090-4779-8585、150円貝塚区、200円益区下益区果実区上陣内中陣内下陣内中島区岩坂区あばらめ250円森区岩坂区、これはあばらめ地区を除きます。300円トリコ川東エリア電話090-7477-8484、250円高尾の区大洲東区大林区駅上組国道57号沿い300円、新小屋区池田区錦野区大林区、ここは駅上組を除きます。400円、米山区瀬田区岡松区500円、松区古城区内町区。予約時間前日午後3時から午後9時まで、当日は午前6時15分から迎えの時間1時間前まで。迎えの時間については次の運行時間をご参考ください。予約時には自分の氏名、地区名、利用日、利用する便、括弧運行時刻表参照、乗車場所を伝えください。運行時刻表、迎えの時間1日4往復、土日祝日の毎日運行、町中心部行き1、7時30分から7時45分2、9時から9時15分3、10時半から10時45分4、12時から12時15分各地区行きは1番が10時半から10時45分2番12時から12時15分3番14時から14時15分4番 16時から16時15分。タクシーは迎えの都合上、遅れる場合がありますのでご了承ください。出発時刻には必ず待機していただきますようお願いします。問い合わせ、役場総合政策課、企画政策係、電話096-293-3118。滞納処分を実施しています。多くの皆さんは、納期内に税金をお支払いいただいています。しかし、失業や病気などの理由で、一時的にお支払いできず、ご相談される方がおられる一方で、お支払いが可能な経済状況であるにもかかわらず、税金のお支払いをされていない人がおられます。そこで、納期内納税者との公平性を保つため、納期内にお支払いされていない人には、督促状を送付していますが、それでもなおお支払いされない場合は、不動産、動産、給料、預貯金、売掛金などが財産調査を行い、差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。すでに平成31年度、令和元年度分の納期もすべて到来していますので、まだお支払いが済んでいないものがある場合は、速やかにお支払いいただくようお願いします。毎週水曜窓口は午後7時まで。毎週水曜日は日中の支払いや相談が困難な人のために夜間窓口を開けてお支払いや相談を受け付けています。午後7時まで窓口を開けていますので、ぜひご利用ください。納税・滞納処分Q&A 9財産の調査や差し押さえを本人の同意なしに行うのは違法ではないですか？ A 違法ではありません。税金の滞納がある場合、国税徴収法や地方税法などに基づき、税務職員は滞納者の財産調査などを行うことになります。この調査は個人情報保護法にも抵触しません。 9 勤務先に勤務状況の確認の書類が届いたら、これは何ですか？ A 本人から税金の支払いがない場合、第三債務者である勤務先に給与の調査を行い、給与に対する差し押さえをすることがあります。差し押さえがされた場合は、勤務先から滞納額に達するまで支払いをしていただきます。9ローンや借金の返済で税金まで支払うことができないのですが、 A 税金は全ての債務に優先します。住宅ローンや他の借り入れがあるから支払いができないというのは理由にはなりません。問い合わせ、役場税務課管理係、電話096-293-3117。あなたと歩こう、こちらに見える。第15回、本日こちらに見える。3月28日土曜、21日日曜、午前9時から午後4時、外の国境。こちらの開催状況により、開催日が前後する場合がございます。内容、桜並木の歩行者天国、物産、グルメが盛りだくさん、フォトコンテスト。会場、共同、本田技研、南道路線、本田技研工業株式会社、清水製作所に、問い合わせ、桜祭り実行委員会、秋の観光、大津を作る会、電話 036-224-2877。施設使用料金、利用時間が変わります。町内各小中学校の体育館など、施設の利用者の利便性向上のため、4月から施設利用料金を見直します。これまで利用料金は、午前、午後、夜間、休日の4つ分となっていましたが、1時間あたりへと見直し、また、体育館は全面または半面の利用ができます。合わせて、電力使用量も全面、半面での使用量を設定します。利用方法や料金の支払い方法などは、これまでと変わりません。大福プラザの券売機は、3月末に新しい料金へ設定切り替えを行います。施設使用料、施設名、時間、使用料の順にお知らせします。体育館、開成前、8時30分から12時、1050円。13時から17時、1050円。18時から22時、1050円。8時30分から22時、2100円。改正後、1時間あたり、全面240円、半面120円。運動場、改正前、8時30分から12時、1050円。13時から17時、1050円。8時30分から22時、2100円。改正後、1時間あたり240円。準剣道場、改正前、8時30分から12時、430円。13時から17時まで430円。18時から22時、430円。8時30分から22時、1290円。改正後、1時間あたり100円。テニスコート、改正前、8時30分から12時、310円。13時から17時、310円。改正後、1時間あたり80円。電力使用料、大津南小、大津北小、改正前、1時間あたり210円、改正後、1時間あたり全面210円、半面110円。それ以外、改正前、1時間あたり310円、改正後、1時間あたり全面310円、半面160円。問い合わせ、役場学校教育課、施設係、電話 096-293-3349。 町の話題、環境に優しい農業が評価、熊本グリーン農業表彰式が開催。ホテル熊本テルサにて、熊本グリーン農業表彰式が1月13日に開催され、豊かな地下水を育むネットワークの皆さんが表彰されました。原農薬、原化学肥料の取り組みや淡水による地下水環境の取り組みを推進し、環境に優しい農業の取り組み拡大と消費者の理解促進への取り組みが評価され、応援宣言部門で表彰されました。表彰を受ける代表者の大田黒忠勝会長の写真が載っています。連携して行う街づくり、企業と行政との懇談会が開催。町内企業72社で構成される大津町企業連絡協議会主催による 令和元年度大地獄企業と那須造形との懇談会が1月24日に開催されました。この懇談会は町内企業と造形が通じを行い、地域社会との連携を図りながらより良い町づくりを進めることを目的に開催されているのです。今年度は町内の企業と立ち、県、大津警察署などから合わせて57人が出席し、活発な意見交換が行われました。懇談会では各企業から町内で働く上で必要な要望が提出されました。会場の写真が載っております。町の宝を守るため、文化財防火で社会訓練、国指定重要文化財の伊藤家住宅下陣内の火災から守るための訓練が1月25日に行われました。文化財防火デーとは、文化財を火災などの災害から守るとともに日本国民の文化財愛護思想の向上を図る目的で昭和30年に制定された記念日です。当日は自衛消防隊、地区の消防団、工事現場の作業員が参加し、実際の火災を想定した放水までの消火訓練が行われました。参加者たちは熱心に取り組み、素早く消火しました。消火する様子の写真が載っております。地域の農業に貢献、熊本県農業コンクール大会表彰式が開催、ホテル熊本テルサにて熊本県農業コンクール大会表彰式が1月30日に開催され、平富雄さん、牧が表彰されました。地域の景色と農業を守るため農業法人株式会社ウェアイネット新庄を設立し、代表取締役として農地の集積や耕作放棄地の解消を進めたことが評価され、地域貢献賞を受賞されました。表彰を受けた平富雄さんと県知事のお写真が載っております。医療と介護のワンチームを目指して、在宅医療、介護、多職種連携研修会、在宅医療、介護、多職種連携研修会が1月28日、町老人福祉センターで行われ、医師やケアマネージャー、医療、介護職など76人の参加がありました。在宅医療の現状について、ただ、どうしたら我々は多職種間で連携できるだろうか、と題して、熊本セントラル病院医師、古賀篤彦さんによる講演がありました。古賀さんは、患者や家族の刻々と変化する思いに寄り添い、引き出すことができる支援者の力量や情報共有が必要と話しました。熊本セントラル病院医師、古賀篤彦さんによる講演の写真が載っております。また、虫歯のゲームが行われ、参加者からはいろいろな職種の考えを聞くことができた。チーム医療はとても大切。いや、自分自身のゆとりを見つめる機会がなかったので、自分の価値観を振り返る機会となった。などの感想が聞かれました。人生の最後に、どこで誰と過ごしたいのか、どのような治療を希望するのかなど、本人や家族の気持ちを体験し、多職種間で共有をしました。さまざまな職種で行った、もしもの時の話をする、虫歯のゲームの様子の写真が載っています。台湾との教育交流、大津中学校と台湾高雄市立志賢中学が交流。台湾高雄市志賢中学との交流事業が 2月4日に大津中学校で行われ、台湾高雄市立志堅中学の生徒14人と校長先生を含む教員2人が町を訪れました。当日は大津中学校と志堅中学の生徒たちが理科と英語の授業を一緒に受けたり、お互いの故郷を紹介し合ったりして交流を深めました。短い一日の交流でしたが、大津町と台湾高雄市の教育がぐっと近づいた交流となりました。英語で挨拶する台湾高雄市試験中の生徒のお写真が載っています。県の素晴らしさを伝える大津高校で凱旋報告会。2月4日に大津高校でビブリオバトルの全国大会に出場した村上セレナさんの凱旋報告会が行われました。ビブリオバトルとは、発表者が自由に本を持ち寄り、その本の魅力を5分間で発表し、どの本が一番読みたくなったかを競う書評合戦です。ビブリオバトルについて村上さんは、自分の好きな本を紹介でき、自分の知らない本も新たに知ることができるのが魅力ですと話しました。全国大会で8位入賞した村上セレナさん、村上さんが紹介した張舞子さんの著書、そしてバトンは渡された、この写真が掲載されております。トマトの食事に絵を、若草児童学園外食経験の支援活動、ダイニング大館にて若草児童学園の生徒40人を招待した外食経験の支援活動が2月8日に行われました。これはライオンズクラブの皆さんが普段外食をすることができない子どもを招待して、子どもたちの自立や自活を支援したいと毎年行っている活動です。食後には代表の生徒から友達と食べる貴重な思い出になりましたと感謝の言葉が伝えられました。カレーを次々におかわり、多い人は7回食べました。その様子の写真が載っております。麦踏みフェスティバル第10回麦踏みフェスティバル、第10回麦踏みフェスティバルが2月13日に陣内カントリーエレベーター東側の畑で開催されました。これはネットワーク大津株式会社が地域住民の農業の理解を深めるとともに、地域の児童園児への職域活動として行っているものです。当日は麦踏み、ドラム缶転がし、全大会が行われ、参加した児童は麦が踏まれて強くなることを初めて知った、楽しみながら学べてよかったと話しました。参加した園児は口を体につけながらドラム缶を転がしました。その時の様子の写真が載っております。生活体験の早期実現を願って、海外公営住宅落成式、海外公営住宅立石第二団地が完成し、2月15日に落成式が行われました。これは熊本地震で被災された人の生活体験の早期実現を目指して建設を進めてきたものです。立石第二団地は鉄筋コンクリート5階建て計25戸で23世帯が入居されます。これで町が整備する災害公営住宅4カ所のうち3カ所が完成したことになり、残り1カ所も3月中に完成する予定です。完成した団地の前で予定スタッフが行われました。その時の写真が載っております。配慮と効率を考えて、新庁舎建設工事進捗レポート、 新庁舎の建設現場には搬出車両が道路を汚さないように運搬車両タイヤの移動洗浄装置を設置しています。工事は地中基礎工事の段階です。作業エリアが広いため地下の空間は6工区に分割しています。それにより地下外周の山止め幅も設置し、地盤も掘削、根切り、高騰処理、して、コンクリート、積み出し、地中、基礎鉄筋の配筋、型枠設置などの順で進める作業の流れを、区画ごとに段階的確認をすることができます。建設現場を出る際は、移動洗浄装置でタイヤを洗浄します。地中基礎工事、その写真が載っております。